chocolate, ça m'a pire, ça m'a guissé.
リペアショップキューティーへ。断られた靴、治らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
ナイスサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から元気系銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はリモートワークのデスクは全自動麻雀卓なシュンスコフランスコがお送りいたします。よろしくお願いします。さてさて、今回ですね、ちょっとまあいろいろありまして、まさかのシュンスコフランスコ一人での会になってしまいました。フランスコ一人でございますのでね、いろいろもろもろ緊張しているんですけども、いやそれはそれとしてなんかいろいろ楽しい気持ちもあるんですが、皆様せっかくの花の金曜日でございますが、とうとうですね200人感染いってしまいまして、どうお過ごしでございましょうか。結構ですね、はい、リモートワーク皆さん始めている会社があるとは思うんですけども、リモートワークが始まってからですね、やっぱいろいろと分かってくることが あるとは思うんですよ。ですのでね、リモートワークをする前の皆様にですね、ちょっとだけ、まあ、簡単なリモートワークの、実情みたいなものをお話しできればなと思うんですけども、まあ、結構ですね、リモートワークって自宅でリラックスしたイメージがあるんですけども、実際はですね、長時間労働になりやすいんですね。それはまあなんでかって言いますと、そもそもお家が労働環境として最適化されてないっていうパターンがあるんですよ。まあデスクが会社でありますよね。でも自宅にはちゃぶ台しかないとか、椅子がないからあぐらかいて長時間仕事しなきゃいけないとか、まあ仕事が普段だったらできるようなことができない、あとはまあ姿勢が自然な形で固定されて運動不足になりやすいとか、そういうことがですね、いろいろあってやっぱ結構健康を害しちゃう可能性があるんですね。まあ、ですのでそういうのをまあ少しでも取るため、解除するためにですね、皆さん結構やっていただきたいのが、まあ、1時間あたりにね、5分から10分ぐらい休憩取るのがやっぱいいんです。立ち上がって体を動かすとか、もしくはリラックスした体勢でブラーっとなるとか、そういうことをやっていくだけでも、まあ、血行をですね変えるっていう点で、まあ、少しは健康面でケアができるんじゃないかなと思います。ただその時ですね、5分から10分休憩するにしても決してやっていけないのはネットサーフィンやスマートフォンでの操作です。これをやってしまったらもう大変ですよ。はい。フランスコもですね、それやってしまいそうになって何度こう自分の手をこのジャンタクにバーンと叩きつけたことか分かんないですね。まあそういうことですね。まあ、つまりは結局は、お家でやるお仕事も、他にですね、取材に行ったり外部に行くお仕事もオフィスじゃないという点で、まあ、同じですので気を引き締めてシュムツコフランスク自身もやっていければなと思いますので、皆さんも健康的なリモートワークライフをどうかお過ごしくださいませ。ナイスサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレスは info@885fm.jp、info@885fm.jp までメールやファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。では本日のゲストはですね、書籍商談会議雑談でなぜか一目置かれる人が知っている数字のコツを編集されました佐藤和夫様にお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではではですね、本当にこのコロナで大変な時期に、来ていただいて本当にありがとうございます。では早速ですね、いろいろとお聞きできればなと思うんですけども、
はい、
まずですね、朝出版様というのは一体どのような会社なのか、出版ジャンルなどもろもろ教えていただければなと思います。
はい、わかりました。私ども朝出版では、もともと1991年に、
はい、
ビジネス書の出版社から私が立ち上げて、もともとビジネス書ですから、あの、うん、そのジャンルを基幹にして、今ではあのビジネスコミック、経営書、経済書、うん、自己啓発書、あとは語学書、 と心理学書も出してますね。いろんなの出してて、うん、実用書健康実用書も出してますし、うんうん、エッセイのようなもの、今一生懸命売ってるのは坂東真理子先生の自分を生きるというエッセイですけども、はい、そういうものも、まあ、非常に幅広いジャンルに
です、
ね、出ています。いや
結構最初ビジネス書から始まっていたのに今本当に多岐のジャンルにわたってて、なんかやっぱりそうですね、時代の流れに応じていろいろ方針も加えていったっていう、
そうですね、うん、やっぱり出版業ってその時代やその環境のあるいはマーケティング、うんうんうん、その辺にどこにニーズがあるかというのを読み取って、うんうん、でそれでそのジャンルのものを出していくというのが本来の使命ですから、うんうん、私どもお年寄りが増えたら健康実用書、うんうん、あと恋愛にたくさん悩んでいるような女性がたくさんおられるようであれば、うん、当然恋愛関係の本も出しますし、うんまあ、本当にニーズに合わせて出版活動を続けていってます、う
ん、なるほど、わかりました。ではそんな中、佐藤様自身は今までどんな本を担当してこられたんでしょうか。
私はですね、はい、大体こう人の心をハートウォーミングするようなそういう温かいような本が好きで、はい、そういうのを結構作ってるんですけど、例えば、新幹線お掃除の天使たちという本も作ったんですよ。
はいはいはい、
新幹線、東北新幹線ですけども、本当に着いて7分、本当わずかの時間でお掃除をしてしまう、
はい、早いですよね、
すごく早いで、そのおばちゃんたちがすごく昔はあまりやる気がなかったんだけども、うん、どうせお掃除なんてと言われてた人たちがものすごいやる気を出し始めるんですよね。
ほう、
で花帽子にひまわりをつけたり、本当にいろんなことをやって、うん、見違えるようなスタッフたちになっていく、
うんうんうん、
でそのこうエンゼルさんたちって言ってるんですけど、はい、そのエンゼルさんたちの姿を描いた本がそれだったり、
はい、
まあ、それ結構気に入ってる本なんですよ私が。
なるほど。
昔作って、うん、で今この間売り出したのが、はい、日本で一番大切にしたい会社という本があるんですけど、もともとこれ、2008年に1番目を出して、でそれが、30万部以上のベストセラーになったもんですから、著者の坂本浩二先生とご相談して、はい、うん、今シリーズで7巻目、
お結構長寿なシリーズですね。
そうなんですよ、ものすごい10年以上持っている経営書経済書ってこの世の中ほとんどないので、はいはい、本当に不滅なんじゃないかなと思います。
そうですね、この、まあ、大切にしたい会社ってなると、今のコロナの情勢でもまたなんかいろいろと注目されそうな、
そうですね、
あれですね、
社員さん、その本に書いてあるのは、もともとは会社が一番大事にしなきゃいけないのは、はい、まあ、顧客、お客さんとか、うん、お客さん神様だってありますよね、
はい、
であとは、株主さんっていう人たちもたくさんいて、はいはいはい、でも坂本先生の主張というのは社員さん、
はい、
社員さんとその家族、
うんうんうん、
で2番目が協力会社、うんうん、外注会社ですね、はい、外注会社とその家族、
はいはい、
で3番目がお客様、
あ
で4番目が地域、
はいはいはい、
で5番目が株主なんですよ、
うん、
だから全く新しい経営の考え方とも言えるんですよね。
そうですね、うん、
だからそこに感動的な会社のエピソードが5つ入っていて、うんうん、まあ、本当にそれが、なんかちょっと結構国を動かすんじゃないかなというくらいの勢いの本でした、うんうん、
はい、それが今年え7冊目4月、
7冊目4月に出ましたね。
出ましたね、
はいはいはい、
なるほどなるほどなるほどなるほど。先生、私も今日、いやでもそうですね、今日終わった後にちょっと書店
寄ってちょっと見てみてください。
見てみます、
ええ、はい、でこうシリーズ本っていうのはやっぱり一番目に出したのが一番、映画でも何でもそうですけどね、
うん、
マトリックスでも一番目が一番いいしダイハードも一番目が一番いいし、うんうんうん、でもやっぱり一番目はまだ売れ続けてますから10年以上経っても、
うんうんうんうん、
それおすすめだと思います。
わかりました、ありがとうございます。ではではでは本題に移りまして、はい、こちらの今回の数字のコツですね、
はい、
この本のそもそも出版されたきっかけというのがどういったものからだったんでしょうか。
そうですね、著者の先生山本俊平さんというんですけど、もともと私の知り合いのご友人なんですよ、
はい、
で紹介されてちょっと仲良くいろいろ話してたんですよね、
はいはい、
で山本さんは研修をいろいろやっていて、コンサルタントとして研修をいろいろやっていて、
ね、
若い人たちも結構 たくさん、うん、教えたりしてるんです、
うん、でこの人自身も結構まだ1991年生まれということで
若いです
ね。朝出版様とちょうど同じ時に生誕された方ですね。
そ う, そ, う そ, う、うん、そうなんですよ。だから私もちょっと若いコンサルタントの方だなと思って偉そうに喋ってたんですけど、はいはいはいはい、でもなんかいろいろ聞くと本当に若い人たち数字に弱い、うん、強い人は強いんでしょうけどね、
はい、
概して弱い、で数字のつかみどころというかコツ、つかむコツがどうもよく分かってなくて、うん、研修の時にも苦労するみたいなお話をなさってたんです ね,
ますね。確かに。
でよく聞いてみると、はい、山本さん自身、はい、数字苦手だと。
苦手だったんですか。
若い頃というか子供の頃からかもしれませんけどね。
結構でもシニアコンサルタント
そうそう
でかなり数字に触れるお仕事今なされてますよね。
そうなんですよ。だからやっぱり山本さんご自身それを克服してコンサルティングというのは財務や経理の仕事ではないので、はい、あまりその細かいところは分からなくていいと、
はいはい、
要するに会社の数字でも世の中の数字でも大掴みして、はいはいはい、でそれを活かせばいいんだと。
なるほど。
でじゃあそれ山本さんご自身はどんなふうにそれを克服したのという話をしたら、はい、いろいろ出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
だから山本さんご自身がこういう本書きたかったのかなってのはちょっとよく分からないんですけど、はいはい、じゃあそれちょっとやってみればいいじゃないですかと。
あーそこから
ええ
ーあれですね、その自分も苦手だったけど、
はい、
それを上達できたそのコツを本に、
はいはい、そうなんです。
なったのが今回の
数字のコツ。結局数字に強かったり数学にすごく強かったりする人が、はい、こうあまりちょっと得手じゃない人に、はい、こうそれこうやって覚えた方がいいですよみたいな話をしても実はよく分かんないんですよね、うん、
視点が違いますからね。
視点違いますからね。もともとできる人が、はい、こうできない人に、はい、こうすればいいんですよと言ってももともとできる人なんで、
はいはい、
そのできる人できない人の気持ちがちょっと分かんないところです。
この前提で分かんないのっていうのが分かんないんですよね。
分かんない
できる人がね。
どうして分からないの
ってなっちゃうんですよ。分かんないから分かんないんだよっていう。
あなたが分からないのが私は分からないになっちゃうじゃないですか。
それじゃどうしようもないですもんね。
それだったら、はい、山本さんは自分が分からなかった人だから、はい、じゃあその自分がどうやって分かったのかを、はい、どうやって大掴みできるようになったのかを、はい、ね、やってみましょうよというお話をして。
あー、なるほど。だいぶ血の通った話が。
そうですね。リアリティはあると思います、
うんうんうん、なるほど。そういうふうになりますと結構内容もやっぱりそういうことを踏まえた上で
そうですね
書かれてるんですね。
まず本当にベーシックなところでは、はい、例えば数字が10桁くらい羅列されてるじゃないですか、
はい、
で時々その数字に点が入ってますよね。
カンマありますね。
カンマありますよね、はい、でそのカンマあれパッと例えば9桁10桁の数字を見ても、はい、パッと誰も分かんないんですよね。
あ、そうですね。僕もちょっと苦手かもしれないです。
慣れてる人は分かるかもしれません、
はい、
特に会計や経理の仕事とか、はい、あるいはそういう仕事に常に接している人、はい、それはすぐ分かると思うんですよ、
うんうん、
でも、まあ、年配の人も多分分かんない人いるだろうし、はいはい、若い人は特に全然ピンとこないですよ。あ、まあ、そこから覚えましょうという話です。
なるほど。確かに。
だから3つ目カンマ左から行って3つ目の次にカンマが来ますよね、
はい、
でその次の数字は線なんですよ。
そうですね、線ですね。
でその次にまた3つ経って、はい、6つ目が終わったところでカンマを打つんですけど、
はいはい、
これが次の数字は100万なんです。
100万の桁、確かにそうだ、はい、
でその次にまたカンマを打ちますよね、
はい、
これ10億なんですよ。
10億、そうですね。あ、じゃあそういうのを、まあ、何ですか、掛け算の九九のように覚えれば、まあ、パッと見ただけでも数字がどれぐらいなのかそれ分かるようになるよ、そういうところから数字に対する何て言いますかね、この弱い人のこの危機感っていうのを振り直させていこうっていう、 そうですね、そういう感じなんですね。
だから山本さんがこう目次案を作ってきてくれた時に、
はい、
そっからですかって言ったんですけど、うんうん、いやこれが分からないんだと、うんうん、でそれも簡単な話ではあるけれども、これちょっとこうアレルギーをなくするには大事なことだからここに入れましょうよっていう話になったんで、
それは確かに分かんない人の視点だからこそ入れけるスタートですね。
そうですね。そうですね。
あー、なるほど。
多分東大の数学科の人は絶対出てこないはずですね。
いや、それぐらいはまだ当たり前の話だろうみたいな感じから言っちゃうんですかね。
何をバカなこと言ってるんだってね。
そんなの本にするのが恥ずかしいよみたいなこれぐらい、まあさすがにそこまではね、それでもやっぱりそういうところに視点を向けて話を始めてくれるっていうのはとても優しい
ですね。そうですね、そうですね、あの山本さんならではの、あのこう本当にこうあの温かいというか思いやりのある、苦手な人に対する思いやりのある、あの自己啓発書になってると思います。
あと今こうやってですね、本見てるんですけども帯にですね結構気になるのがありまして、はい、3と5の数字を仕事ができる人は大切にするっていうふうに書いてるんですけど、はいはい、これはまたあれどういうことなんですか。262の法則とまた違って。
そうですね、あの3と5というのは、はい、あのこう山尾さんご自身も、はい、あのその辺から入っていたらしいんですけども、はいはい、山本さんはビジネスマンですからね、はいはい、ビジネスパーソンなので、あのどんなあの数字にセオリーがあるのかっていうのを考えた場合、うん、あの3と5と、はいはい、そのあたりに多くのその世の中の法則とか、はい、ビジネス法則があるということを気がついたんですよね。
ほ
ー。でマーケティングにしても人事労務にしても多くのことはあの3とか5、はい、あの自己啓発の勉強スタイルにしても3とか5が一つのポイントだなというふうにお分かりになったんだそうです。
ほうほうほうほう。
であればその3の法則とか5の法則をまとめて、はい、であの、ビジネス法則を学ぶと同時に世の中の仕組みをざっくりと捉えようという話ですね。でそれを あえて2章と3章に仕分けしてみました、
はい、そうですね、ざっくりとじゃなくてはっきりこう2章は3という数字をキーにしたもの、3章が5っていう数字をキーにしたもの
そうですね。
結構あれなんですね、プレゼン企画書作りは3ステップ、話は30秒、商談は3回、はい、子供は1日の音の30倍割れ、これは結構あれですね、個人を見て上では3っていう数字が深く関わっている、
ね、基本これはあの自己啓発の本なんですよね。だから3とか5だけじゃなくてもあの大まかに数字を覚えて、はい、あのこう言うと大変失礼ですけども知ったかぶりができるあのそういう本でもあります。
知ったかぶりですか。
例えばね、例えばあのこうよその国の日本の GDP が大体分かっても、はい、よその国の GDP とか、はい、あの経済力の大きさとかすぐ分かんないじゃないですか。
あ、ちょっとそこら辺かじんないと分かんないです
ね。ですよね、はい、だからあの多分それあの山本さんに言わせると覚えるの簡単で、
はい、
日本は大体500兆、
はい、
名目 GDP っていうのが、
はい、
でアメリカは2100兆で日本の約4倍、
4倍ですね。
で中国は1300数十兆 で、はい、で日本の大体3倍、
3倍ぐらいですね。
でドイツは日本の8掛け、
お
でイギリスは約半分、
はいはいはい、
でこれは別に3の法則でも5の法則でもないんですけど、
ないですね、
あの日本の500っていうの数字、はい、500っていう数字を基準に置けば、はい、あっちは3倍だ、こっちは4倍だ、こっちは半分だなってすぐ分かるじゃないですか。
そうですね、確かに。
でそうすると、はい、あの要するに国の体力、
はい、
全体の体力がちょっと分かりますよね。
あ、そうなるとあれですね、例えば日本の、まあ、約3倍中国はあってすごいけど、日本よりもすごい人口が多いのに3倍でとどまってるってことは、
そうなんです、
実はそんなに国力はすごいけどすごくない、
そう、あの個人当たりにするとアメリカ人が今3億3000万人くらいじゃないですか、はいはいはいはい、中国人が14億人、
はいはい、14
億ちょっといるんでしょうね、
はいはい、
であのイギリス人は6000万人、
あそれくらい、
そんな6000数百万人なんですよ、はいはいはい、でそれ考えると日本の半分だから、はい、あの GDP が半分でも、はい、あまあそれはそうなんだろうなと、
うんうんうん、納得はできる。
でドイツ8掛け、ドイツは8000万人くらいですよね、
はいはいはいはい、
8000数百万ですけども、はい、だからそれもあの大体ドイツが日本の GDP の8掛けくらいだっていうのは非常に分かりやすい、はい、
あ本当 そうですね、そう言って言われるとなるほど納得できる、ますわ、
そういう覚え方は一つありだなと思って、うん、あのそうすると、こう世界の大げさに言うと世界の仕組みというか、うんうん、バランスとか、はいはい、そういうものが数字が苦手な人でも、うん、なんとなくわかる。
あじゃあ世の中自分たちの例えば会社とか、また自分のお給料とか、
はいはい、
まあ、本当に今おっしゃったように世界全体の仕組み、
そうです、
ね、どういうふうに動いているのかっていうのが、この本を読めば、およそ頭の中でイメージがつけられるようになる
っていう、ね、と思いますよ、はい、それもあの無理なくですね、
無理なくですね、 確かに今の話を伺ってても本当細かい数字が出てるわけではなく、大雑把に8掛けだから、まあ、人口も8割だから、まあ、納得だなとか、3倍の国力だけど人口はもっといっぱいいるけどあまり見合ってないんじゃないの、とかその分、まあ、伸びしろがあるっていうふうに見ることもできれば、
そうですね、だから中国は伸びしろがあるんでしょうね、
うんうんうんうん、あ、なるほど、今私そういう話できるようになった今だけ
でおっしゃる通り、
数字面白いですね、
ね、あの数字、世の中全部数字に換算、ほとんどのことは数字に換算できるので、うんうんうん、あのこう私の心の中は数字に換算できないものいろいろあると思うんですけど
してほしくないものもありますね
通常のことはね、はい、現象はだいたい数字に換算できることがほとんどなので、うん、そうすると現象を見て今どういうことが起こっているのかも、はい、割とこう大雑把に数字を捉えることで、はい、見えてくるということはあると思いますね、
わかりました、本当いろいろもっとお話聞きたいんですけども、はい、おっと時間がですね、はい、あれですございますので、ではもう最後にですねこの本通じて、はい、読者に、感じてほしいことなどもしありましたらお願いいたします、
はい、ちょっと宣伝のようになるかもしれませんけど、あの、はい、うちの会社で7日間で自己肯定感を作る本っていうのがこれまたよく売れましてね、はいはい、でそういう本が売れるということは本当に皆さん、あの今の若い方自信がなかったり自己肯定感が弱かったり、はい、そういう方が結構たくさんいるのかなっていう気がするんですよね、で私の詩人が書いた自信の作り方みたいなものも全部売れたようだし、はい、で結局自信とか自己肯定感ってちょっと知識がない、うん、知らないことが多い、はい、だそういうことが一つのその自己肯定感を持てなかったり自信を持てなかったりする一つの、まあ、全部じゃないですけども要素だと思うんですよ、うんうんうん、であのさっき知ったかと言いましたけども、はい、あの知ったかでも十分なんです、知ったかぶりで会議や商談で僕それくらい知ってるよくらいの感覚を、はい、それはあの根拠薄いかもしれないけども深くはないかもしれないけれども、うんうん、あのその一つの材料になりますから、
あ、なるほど、
しかもそういうことをしておけばビジネススキルも上がってくる、うんうん、ビジネスパーソンとしてあのやっていけるというところですから、うんうん、あの皆さんある意味ではその若い方たち自信がちょっとなかったり知識不足にちょっとコンプレックス持ってたり、そういう方たちに対する応援歌のつもりで山本さんも書きになってますし、私の出版社としてもあのそういう気持ちであのぜひ読んでいただきたいと思います。
なるほど、なるほど、まあいろいろそうですね、自己肯定感を高める方法っていうのが世の中ありますけども、はい、特に、まあ、数字というものにフォーカスをして、まあ、数字に取り扱ったものに対しての、まあ、危機感っていうのをなくせば、まあ確かに新しい意味での自分の肯定感が出てきますもんね、はいはい、あでも確かにこの知識がないっていうのが自己肯定感の低さの原因の一つだっていうのはいろいろと新しい発見でした、ありがとうございます。
あの全てでは原因の全てではないにしても、うんうん、そこであのこう補佐されるってことあると思いますよね、うんうんうん、
なるほど、なるほど、わかりました。では早速です、私もこの後ラジオ終わったらですねもっと読んでみて自己肯定感、はい、高めていきたいと思います。
もう高そうですけど、
いろいろと、ありがとうございました、本日のゲストは朝出版様より、佐藤和夫様でした、曲は家入りレオで未完成です。
し寄せて引き返して去ったならない正常な日々をお願い返して終わりたい終われないいいよ君が決めて
本日も開講ナイスク学園皆さんこんばんは。時刻は18時30分を過ぎました。本日もナイスク学園のお時間が始まります。レインボータウン FM キバスタジオより生放送でお送りしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンです。イエーイもう一人も慣れましたね。コロナの自粛期間が始まり、パーソナリティは一人でというね、私が来てから3週目ですかなりましたけど、最初の頃は隣に相方がいないと寂しいし、何かしく、そう、前にもいない、ゲストさんもいないし、隣にいないし、ディレクションやってくれてるね、方しかいないんで、スタジオには二人だけという形なんですけれども、まあ、何か失敗しても自分の責任というね、この厳しい環境の中で、今日も放送頑張っていきたいと思います。ということで、じゃあ本日もよろしくお願いします。ですね、ナイスク学園はですね、どういうコーナーかと説明しますと、ゲストの学生さんのですね、様々な活動をお話ししてもらって、すごい学生さんの存在を紹介しようというコーナーになっております。はい、ということでゲストさんを紹介する前にですね、ナイスク学園ではですね、ツイッターアカウントがありまして、naisg_student ですね、こちらのアカウントの方に、メッセージを送っていただけますとね、ハッシュタグ、ナイスク学園つけてね、送っていただけますとコメント拾うかもしれないので、そちらの方もよろしくお願いいたします。またですね、info@885fm.jp、こちらのレインボータウン FM の方ですね、こちらのメールアドレスにお便り、コメント等もお待ちしておりますので、どんどんお願いいたします。はい、ということで早速本日のゲストさんを紹介していきましょう。本日のゲストさんはですね、アイドルコピーダンスの活動をしているズッキーさんと、奇想天外のともかさんです。よろしくお願いします
お願いします
いやいや、これね、実は種明かしをしますと、はい、今日はゲストさんがね、ちょっとお休みということで、はい、パーソナリティ、はい、このね、コロナの関係で自宅待機を命じられてるわけですけれども、はい、学生コーナーらしく、みんなはコロナ待機中ね、学校も休みなので何してるのっていう学生のリアルをお届けしていこうというコーナーで今日はやっていきたいと思います。はい、イエーイ
イエーイ
イエーイ、盛り上がって、ほら、イエーイいい感じ、いい感じそうそうそう、そうそう、実はですね、このね、ズッキーとともかちゃんは姉妹ということでね、このナイスク学園が始まって初の姉妹パーソナリティとして出演して、普段ね、出演してくれてるわけなんですけども、ズッキーは、あれだね、アイドルのコピーダンスだね。
そうなんです。
の活動に力を入れ、ともかちゃんは奇想天外という。まあまあまあ、どういうことなのかというのは後々説明していきましょうね。
はい、はい、
じゃあ、お姉ちゃんと妹ちゃんどっちから行こうか。
じゃあ
どっちから行く？
奇想天外はちょっと後ろに持ってきて
もらって、奇想天外後ろに持ってこうか、はい、アイドルのコピーダンスのお姉ちゃんズッキーから行こうか。
自分の話が面 白いと思ってるんですね、この人は。やめろ。やめ、
兄弟喧嘩、姉妹喧嘩やめなさい。後でやりなさい。ということで、じゃあ、お姉ちゃんからね、お姉ちゃんはアイドルのコピーダンスということで、今はコロナで自宅謹慎をね、命じられてると思うんですけど。
はい、イベントなどは全て中止なので。悲しい思いをしながら家にいますね。
家に、まあそうよね。家では何やってるんですか？
いや、なんか踊りたいは踊りたいんですけど、おうおうおうおう、いや、まあなんか披露する場所もないですし、
あ、
いや、つまんないなと思って、いろんなことをやってみたんですよ。
お、いろんなことやったのね。何やったの？
いや、なんか私たちもね、ほら、チームで活動してるので、ファンの方とかに私たちのこと忘れられるのつらいので、
おーおーおーおー、
なんか配信でもしてみようかなと思って、
おーおーおー、いいじゃないいいじゃない、
やろうかなって思ったんですけど、ちょっとダンスするにはお家をちょっと広くしなくちゃいけないんですよ。
そうだね、
ちょっとそれが無理だったので、無理だったので、ちょっとなんか手元でね、いろいろやってそれを配信しようかなって思っていろいろやってました。
手元でいろいろ、
そう、
何、どういうことよ？
うちにはたくさんパズルがあるんです。
パズルがあるんですね。
なんかみんなさ、もう休みとなるとさ、ほら、なんかネットフリー見たりとかゲームやったりとかしてさ、ブルーライトに侵食されてるじゃないですか。
ゲームやったりね、映画見たりね、動画配信サービスでね、
家にあるね、パズルというものを使って、ブルーライトから離れ、楽しいことじゃないかということで、パズルをちょっと持ち出してみました。
あ、なるほど。携帯ゲームのパズルではなく、
ではなく、
おもちゃコーナーに売ってるパズルね。
そう。
ああ、いいじゃないですか。そう、何ピースくらいのパズルやってんのよ。
あ、ジグソーだとお考えですか、皆さん。
うん？
お、皆さんジグソーパズルだとお考えですね。
ジグソーパズルじゃないの？
もちろんジグソーパズルも好きなんですけど、配信でやったパズルはおもちゃのパズルなんですよ。
へえへえへえ。
まあ、どんなものかと言いますと、なんかなんでお菓子モチーフのパズルがあって。
お菓子モチーフのパズル？
そう、ジグソーはさ、ほら、絵があってもそれ通りに入れなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、そうね、そうね。
私持ってるやつは、例えばなんか板チョコとか、アポロとか、なんかチロルとか、そういうなんかお菓子の形になってて、
ほうほうほう、
それぞれのピースの形が決まってるんだけど、なんかそれをなんかうまく組み合わせれば何通りか入れ方があるっていう。
あ、はいはいはい、分かった分かった分かった。
そういうパズルはたくさん。
あれだ、あれだ、聞いている方に分かりやすく説明すると、板チョコがあるじゃないですか。
はい。
板チョコって縦4に横8とか7とかでこう、長方形の形になってて、あれが、5ピースとかなんか4ピースとか、
あ、そうそう、
なんか数が決まってて、いろんな形に切り抜かれてるんですよ。
そうそうそう。
それでしょ？
そう、それ、
はいはいはい、それ昔俺すごいやってた。
なんかハマる時期あるよね。
そうなんですよ。で、そのチョコレートの、板チョコがいろんな形に切られてて、それを綺麗にはまるとその長方形に戻るんだけど、
そう、
うまくはまらないと1個飛び出しちゃったりするのよね。
1個飛び出したりとか、まあ、うまくはまらなかったりとかして、
それのね、いろんなシリーズをやってると、
それが実はなんか10万通りくらい入れ方があるので
10万通り正解が10万通りってこと？
だから、そうそう、入れ方が10万通りあるらしくて、
そんな
の、それのうちの一つを見つけるのが超大変っていう。
あれでしょ、だってこ、ね、ひなんていうんだ、180度ひん反転させて同じになってもそれは一通りなんだもんね。
多分そう、多分そう。
ああ、確かに。
じゃあ10万、1日1通りずつ見つけてったら何年かかるんだろうね。
あ、それ書いてあったパッケージに。
書いてあった？
何年だっけ、すごいいっぱい書かれるらしいよ。
へえ。え、じゃあそれを毎日、そう、前番組の数字、前コーナーの数字の話みたいな。じゃあ、あれじゃない、それ1日必ず1動画撮って更新したら、
結構見つけなきゃいけないんだけど、でも板チョコとはめちゃったらどれがどのピースだか分かんないじゃん。
ああ、そうね。
だからちょっとね、無理。
あ、なるほどね。
同じやつで入れちゃってるかもしんないじゃん。
あ、
10万あったら多分違うと思うんだけど。
そう、なるほどね。
で、なんか面白いのが、板チョコのパズル、なんかミルクチョコとビターチョコがあって、ミルクチョコの方も、もうやばい簡単、十何秒くらいでできそうなくらい簡単なやつなんだけど、ビターになった瞬間に超難しい。
へえ、ミルクは甘いけどビターは厳しいのね。
え、そうそう、ちょっと厳しくなるっていうのが面白い。甘さに、ね、と比例して。
甘さに比例するんだ。それもまたなかなか面白いパッケージのね、売り方です。
え、そう、面白いんですよ。
もう暇極まりないね、パズルっていう。
え、でもパズル超いいでしょ。
でもそうね、これお聞きの皆さんはぜひパズルを このチョコレートのパズル。
離れるいい機会ですよ。
もチョコレートのパズルを、これ、ね、明日、マスクとね、消毒液がなくなったみたいな感じで、日本中からチョコレートのパズルが完売することを、私は祈っておりますので、皆さん、ね。
影響力がすごいな
ではそうさ、でもね、お店にはね、駆け込まないで密にならないようにね、気をつけてくださいね。ね。じゃあ、ということで、パズルで。
探そうと思ったんですけど、何日かかるか分かんなかった。パズル多すぎて、パズル多すぎて探せなかった。
はい、はい、はい。というか、強制終了で、お姉ちゃんのもうターン終了でございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ということで。元気でね
元気でね
はいという
退場で
もういつでもねこの姉妹はですねもうねテンションが高いしもうネタのデパートなのよ
基本的にテンションは高めで
そうそうもうということでですねもうネタのねチョコレートにズブズブにハマってるアイドルのお姉ちゃん
の
次は妹さんのね奇想天外っていうもうさらにもうすごいこと話してくれるんで皆さんお楽しみしてくださいねじゃあということでともかちゃん
はい
はいよろしくお願いします
はい奇想天外なともかちゃんってことでちょっと今日はやらせてもらってるんですけれども、はい、まあ、何をやってるかって言われたらちょっと普段やってることが多すぎて、
うんうん、
いやまあそうだね
ともかちゃん普段何やってるんだっけ
みたいなスタンスでやってるので、うんうんちょっと言い表せなくて奇想天外になっちゃったんですけれども
おうおうおう、
まあ、この自粛期間はですねちょっといろいろやりましたよいろんなこと
を
本当に思いついたことは全部やってただけでしょ
お姉ちゃんに言われてんじゃん
朝起きたら、うんうん、すごい急にこの前とかは1960年代の服が着たいって思ったんですよ朝起きて
1960年代の服ってどういう服よ
いやなんかよくあるじゃないですかそのなんかちょっと男の人は結構ロック系な服で、
うんはいはいはい、
女の人は七分丈ぐらいのスカート履いてる時代です
なるほどねでそれをどこで調達したのよ
でそれは別に全然調達してないんですけれども朝起きて
調達してないんだ、うん、
家の中でこうあなんかできるかなって思ってお
うおうおう
今隣にいる姉にでちょっとさ60年代の服着て写真撮んないって言って、
うんうんうん、
いや全然わかんなかったそれで2人で結構バッチリ目に撮ったよねバッチリ目に撮っていやなんか最初60年代の服着たいとか言われた時に私がちょっとなんか意味わかんなくてはみたいな顔したらどこかにじゃあいいよみたいなこと言われていや俺は結構ウキウキだったのに、
うん、
ぷよぷよを片手になんかあへえみたいなこと言われたんではぁ、あ、みたいなこと言ってしまったんだってわけわかんないじゃん朝起きたらさ いきなりさ60年代の服着ないとか言われて、
うん、ねわけわかんないよだもう奇想天外よもうその4も
正解のリアクションだと思ってるのそれがいやいやいやでもねもう結局やってくれまして2人で
おうおうおう
なんとめちゃくちゃしっかり何雑誌の表紙みたいに編集までずっくりしてもらってへそう最終的にはめちゃくちゃノリノリになってい
やなんかこの人メイクできないんで私がメイク調べたりとかしたらちょっと楽しくなっちゃって
本気でやっちゃったんだ
可愛いんですよね
朝の
普段しないような、 なんか目の上にめっちゃ緑塗るみたいなメイク
もうその朝起きて思いつきの1960年代本気でやるっていうね
そう髪型もね全部やって
そう髪型もすっごいね
じゃあもうダブル奇想天外じゃんもう妹が奇想天外とかじゃないよ姉妹揃ってやばいよここじゃあもう今日 ナイスク学園のツイッターアカウント の放送後の投稿はその1960年代の姉妹の写真載せますので皆さんぜひ見てくださいね楽しみにしててくださいねそれね
ツイッターでもやってるね
はいじゃあそれということでで、ともかちゃんは何その1960年代を極めてんのこの自粛期間中に
いやそれもなんか一日で極めます
一日で極めても
一日なのね
そうですで他にも極めたことがありまして、
はいはいはい、
1日だけね書道をやりまして、
うん、またベクトル違うよ、
はい、それもまた全くもうその1960年代、 の話はその日で終わってるので
お
う
お
う
お
うもう
完結したよね
起きたらまた違う話が始まるんですけれども
うん、うん、
その日は書道をやりたいって起きて思って
ほうほうほう
本当にもう何年前かで眠ってる家の中の書道セットを全部出してきてお
うおう
しっかりめに書いたんですよめちゃくちゃしっかりめに
もう筆とかガッピガピになってたでしょ
こんな感じなんですけど字が上手なんですよね実は
いやなんか
動画じゃあそれも動画で もうこのさ姉妹のやったことを日記で話すみたいな、もうこの面白いよ、もうだからもうさすがね、もう技のデパートよ、もう本当に
デパートというか、なんかアトラクションな感じがするけど、ね、もういい、確かにね、緩急がすごい。
次何これやろうみたいなの決まってたりするの？
あ、次はですね、なんか、やろうって思ってるのは、友達と、
うんうん、
あのなんか今流行ってる星野源さんのうちで踊ろうって分かりますか？
お
う
お
う
お
う、そう、あんな感じのものを友達と作りたいなって思っていて、
お
う
お
う
お
う
お
う、それはなんかもう作詞作曲から振り付け歌も全部やるっていう自己プロデュースで、
おうおう、
全部それを作ってあげるっていうのをやろうかなって思ってます。
それなんか俺ちょろっと知ってるな、あの安倍総理がなんかやったやつじゃない？
あ、そうそうそうそうそう、
ちょっと軽くね、あの話題になったあれよね。
そうですそうです、そうです。
じゃあちょっとあの安倍総理以上のもの期待してますので
絶対トス絶対超えろよ
じゃあもう日本のエンターテイナーをもう代表できるぐらい面白いもの期待してるんで。
いやもうやばいですよ、なんか本当はこの星野源さんのうちで踊ろうを、何かそのままなんか安倍総理みたいな感じで、その曲でうちで踊ろうで何かしようかなって思ってたんですけど、なんかあのこの自粛期間にちょっと作曲にはまりまして、ちょっといろいろ曲を作ったりしてるので、なんなら自分の曲で作って歌詞もつけて振り付けもつけて
やろう。今ちょっと軽く歌って。
あ、わかります。じゃあ、ナイスク学園の歌でいいですか？ナイス
は、はい、
いいですか？
はい。
ナイスク学園、こんなコロナの時も、カノンさんがしっかり支えている。だから、今年度も、おいらたちみんな、楽しく、安心して放送できる。
はい、あの褒めても何も出ませんし、あの最後の方エコーかかるっていうもうめちゃめちゃ面白いじゃんもう何もう、なんかこのもうこのね、姉妹といつも話してるとね、あっという間に時間が過ぎちゃって、この人たちの家では一体ねどんな世界が広がってるのかっていう
はい、ちょっと
今度家公開してもらってね、
はい、あのアーカイブ公開されるからちゃんと伴奏つけたり、
ちゃんと伴奏つけて後から
そうそう
じっくり打楽器
つけてやるんだ
コーラスつけてハッハッハーって後ろでコーラスつけて
もうねすごい盛り上がってますけど、もうそろそろっていうか、もうねもう時間もギリギリよ、もうこの姉妹と話してるといつもねこんな風になってしまいます。
で、ね、
もう今日はねこのせっかくあの情報番組って言ってるくらいなんで、あのコロナのね、はい、あの学生の現状とこれからどうしていきたいか、大学がどんなとかね、そんな話をしたいなんて言って打ち合わせもしましたけど、ね、打ち合わせをした、いや、あのたった2割くらいの内容であの今20分終わりましたから、
や
ばい、また後日あの姉妹スペシャルっていうのを企画してあのやりたいと思います
はい、
はい、ということで本日の、はい、本日のゲストさんは、ズッキーとともかちゃんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ですね、ナイスクでも、マスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。あて、申し込む方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募をお待ちしております。これにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。お送りする曲はスキマスイッチで僕の音です。どうぞ。
探してる、考えて書いてつまずいて 消したら元通り12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝えたくてうまくはいかなくて募り積もる感情は膨れてゆくだけ吐き出す続かない子供の頃の僕はこれぞってものって聞かれても答えに困ってた。そんな僕にでも与えられたものがあるというなら
One step, two step 考える前に行動さ Three step, four step 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き朝出版様より、佐藤様をお招きしております。では引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
では早速ですね、このエンディングのコーナーではなんですけども、はい、まあ、今回数字に扱っている本を紹介いたしましたので、せっかくなのでこの、まあ、このコロナ情勢というものですか、こちらについて、まあ、数字にフォーカスしてお話しいただければなと思うんですけども、いかがでございましょうか。はい、
すごくたくさんの方たちが今大変な思いしてて本当に心配ですよね。我が社も在宅がすごく多くなってますし、だからこのやっぱり状況、さっき の、 あの数字のコツではありませんけども、はい、正しく状況を把握することってすごく大事だと思うんですよね。
うんうんうん、
あのスペイン風邪とか世界で5000万人が死んだとか、
はい、
そういうのはちょっと昔すぎて、
ちょっとそうですよね、いまいち現実感がないっていうか、
そうですよね、
もうドラマの世界の映画の世界の話っていう感じありますよね。
で、あのテストとかも古すぎるし、
そうですよね、
割と卑近なのはあの2017年から18年頃のアメリカのインフルエンザ、は
い、新型インフルエンザって言われたやつですかね。
あそこでも大変アメリカでは爆発的に感染者が出て、
はいはい、
全米で、4500万人感染してるんですよね。で、あの死者もですね、
はいはい、
日本ではそんなに話題にならなかったですけども、
全然ならなかったですよね。
死者が 6万人くらい出てるんですよ。
6万人も出てるんですか。
はい、でアメリカではこの頃あのインフルエンザ感染者が結構亡くなってまして、
はい、
だいたい1万人から3万人くらい亡くなってるんですよね。
それでも結構
ですよ、
死んでますよね、亡くなられてますよね。
だから中にはあの、はい、この新型コロナが出た頃には、
はい、
あの普段だってみんなたくさん亡くなってる人がいるんだから、
ああ、はいはいは
い、という、あの割と楽観的な話もあったのは確かです。
そういうか実際その恥ずかしながら私もそんな風に思ってたことがあってですね、その、まあ、インフルエンザの方が感染率も高かった、まあ、当時は高いし、なんなら1月で餅喉に突っ込んで死んだ人間の方が圧倒的に多いじゃねえかよって思ったりもして、
そうなんですよ、
はい、なので、まあ、コロナそんな騒ぐほどのことかっていう風に思ってたら現状ですからね。
そうですね、はい、だからここごく最近の新型コロナの、アメリカたくさん亡くなってますからね、感染者も多いし、ねうん、アメリカでは今68万人、
はい、
あの新型コロナに感染してて、
はい、
うち亡くなってるのが3万5千数百人。
あれちょっと待ってください、インフルエンザの時が 何千人、
4500万人の感染 で亡くなったのが6万人
くらい。6万人、はい、コロナって60万人ってさっき
68万人くらいですね、今ね。
もう新型インフルエンザの時の半分近く、半分、
そう
もう致死率死んでる、
3万5000人亡くなってる。
あ、そういう、つまり致死率はもう新型インフルエンザの何倍も、
10倍以上ですよね。
あー、なるほど。
多分あの 4500万人のうちの6万人というと、はい、0.001 とかいう世界なんですよね、はい、ところが68万人で3万5000人というと、はい、0.05 くらいになるんで、
一気に桁が上がってますよね。そう
なんです、一桁上がってそれも倍上がってきてますからね。
ですよね。
だからやっぱこの状況をやっぱそういうそれ大きな数字ですけども、そういうのを見ると、うん、日本まだまだここで踏ん張りどころだと思うんですけど、
確かに
これはちょっとこう ああいう大量に感染している国の状況を見ると、うんうん、決して甘く捉えちゃいけないというふうに思いますよね。
なるほど、本当に数ヶ月前の1ヶ月か2ヶ月前の自分に言い聞かせたいですね。それを本当持ち喉詰まらせたやつの方が多いからどうのこうの言ってる場合じゃねえよ。
そうですね。本当にだから本当にね、皆さんお家で本を読みましょう、うん、
読みましょういや本当に数字を読むっていうのがそういうことになるんだなっていうのが分かることができました。本当に、はい、今夜は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます
。本当にありがとうございました。本日は書籍、商談、会議、雑談でなぜか一目置かれる人が知っている数字のコツを編集されました朝出版より佐藤和夫様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
はい、どうもありがとうございます。
今夜の相手はシュンスコフランスコがお送りいたしました。それでは皆様良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。それでは皆様また来週。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
これからの未来や希望の明かりを灯していく、どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す、いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート、次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる、僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けなんてないんだ、ただ自分